今日はヨハネの福音書の12章の24節と25節をご一緒にお読みしたいと思います。今日は復活節の礼拝ですから、この聖書の言葉をご一緒にお読みしたいと思います。ヨハネの12章24と25節をまずご一緒にお読みさせていただきます。じゃあお願いします。
誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。一言お祈りを捧げたいと思います。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば多くの実を結びます。と恵みの深い天のお父様、こうしてイエス様の復活の恵みの時を与えくださり感謝をいたします。記念の日だけではなくて毎日毎週私たちは復活のイエス様のお力をいただき、人と共に生活をさせていただいております。今日は特別な意味でイエス様の復活の大いなる意義と力と体験を新たにさせてくださり、またこの確信に立って証をすることができるように、私たちがますます信仰に固く立つことができるように、実を結んで栄光を表すことができるようにと願っております。そういう意味で主が熱く望んでくださり、私たちの魂を確かなものにしてください。この時を主の御手に委ねて、尊いキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。まず最初にイエス様の復活おめでとうございます。
おめでとうございます。
復活というと体が死んだ後で経験するものだと思い込んでいて、自覚が乏しいかもしれません。普段の生活で復活のことを考える時というのはそうないかもしれませんけれども、そうじゃなくて毎日が復活の生活であるということを私たちは自覚できれば幸いであります。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです、とおっしゃいました。復活というと肉体が死んで後経験するものだと思い込んでしまっております。で、復活についての自覚が乏しいかもしれませんけれども、しかしそうではありません。私たちは朽ちる体を持って生きている間は、私たちは復活の命を活用して生活することができないと思っているかもしれませんが、聖書はできるということを教えております。そのことについてお話ししておきたいと思います。ヨハネの福音書の11章23から27で、ベタニアのマルタがイエス様が、あなたの兄弟がよみがえりますと言われた時に、マルタは、私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っておりますと答えております。この答えは間違ってはいませんけれども、明らかにイエス様を喜ばせていません。正しい答えを言えばいいというものではないですね。イエス様が何を求めておられるかを知る必要があります。そこでイエス様はさらに言われました。ヨハネの11章の25と26をお読みしてみましょう。
ヨハネの11章の25と26を読みしてみます。
イエスは言われた、私はよみがえりです、命です、
私を信じる者は死んでも生きるのです。
また生きていて
私を信じる者は決して死ぬことはありません。このことを信じますか。私を信じる者は死んでも生きるのですと言われました。この意味がわかるでしょうか。永遠の命を持っている人は、イエス様を信じて永遠の命を持っている人は、体は死んでも魂は生きているということを、だから蘇りますよということを言っておられます。人間が本質的に生きているというのは、私たちは体が生きていることのように思いますけれども、本当の生き物は体の中に住んでいる私であります。体は着物を着ているようなもの、洋服を着ているようなものです。冬は冬物を着るし、春は春物を着るし、夏は夏物を着ます。脱いでは着替えるわけです。また、この世の自然界を見ても、アゲハチョウとかセミとか鳴いたりするときに、脱皮しますね。脱皮したのはカラダといって、おもちゃにして遊んだりする子供がいますけれども、それはセミそのものの命ではないですね。私たちの肉体も、そういうふうに、脱皮することが、言われているわけであります。マルタは、はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子、キリストであると信じています。と答えました。この答えも正確でしたけれども、イエス様は喜んでおられません。マルタは不思議に思ったかもしれません。正しい答えを言ったのになぜ喜んでくれないんだろうか。マルタはアブラハムもモーセもエリアもサムエルもすでに地上生涯を終えている人でしたが、生きて主に仕えているのことを変貌山とかその権限で知っていたはずであります。そこで主はマルタに復活の信仰を今の生活で活用することを求められたんです。ヨハネの十二章の40節で、もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか、と言われました。私たちも今の生活の中で、復活の命を実際に経験し活用させていただきたいです。それがイエス様を大いに喜ばせることであります。内住の御霊に信頼して生活をさせていただきましょう。イエス様はマタイの10章の28節の前半で次のように言われました。マタイの十章の28節の前半で体を殺して持っているところだけ読んでみましょう。10章の28です。マタイの10章の28。体を殺してもというところ読んでみましょう。ご一緒にお願いします。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。
そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。
ここで取り上げたいことは、体は殺されても魂は殺されていないということであります。イエス様は人間の生きているのは 体が死んだかどうかではなくて、魂が生きているかどうかだということであります。今はたくさんこの世の中に人が生きておられますけれども、体は生きていることは見えておりますが、魂が死んでいるのは見えておりません。そこが問題なんですね。イエス様がおっしゃったのは、クリスチャンとして、人間として大事なことは、体がどうだかということではありません。人は体によってはいろいろなダメージを受けていることがあります。一人一人違いますね。体に不自由があったり、病があったり、また年齢に相応していろいろな問題が起きてきますけれども、体は弱っても、体が殺されても、魂を殺せない。魂が生きていることを言われたんです。ですから先ほどお読みしました、ヨハネの11章の、死んでも生きるということをおっしゃったのは、そういう意味であります。肉体が死んでも魂が生きている。そこが大事なんだということです。私たちは、この地上にあって、体が不自由になっても、魂が生きていることが大事なことなんです。もう一つ、ローマの8章の11節を読んでみましょう。ローマの8章の11節を読んでみます。もしイエスを死者の中から蘇らせた方の御霊が、あなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中から蘇らせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。復活の蘇りの最大の秘訣は何かというと、私たちのうちに住んでおられる御霊であります。だから、イエス様は、聖霊を受けようと約束してくださいました。これは福音宣教や証しをする力を受けるだけではなくて、私たちの本質が神の性質を帯びる永遠の命を持つ、蘇りの命を持つためであります。ですから、御霊を持っている人は、うちに心に持っている人は蘇ります。別の言い方をすれば、第一コリントの13章の13節に書いてあります。第一コリントの13章の13節も読んでみましょう。とても大事な言葉であります。第一コリントの13の13。13の13ですから分かりやすいと思います。第一コリントの13の13。じゃあご一緒にお願いします。こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛でいい。その中で一番優れているのは愛でいい。蘇られてイエス様に信頼して、復活の希望を確信して、聖霊によって神の愛が心に注がれている人、そういう生活をしているならば、その人は蘇ります。復活の命がうちに働いているからです。復活の命って何ですかというと、それは信仰です。希望です。神の愛です。それが別名を呼んで、復活の命と呼んでいるわけですね。私たちはこのようにあって、今の実際生活の中で、復活の命によって生きているわけです。ですから、イエス様を信じる信仰と、希望と、愛を持っていれば、その人は蘇ります。復活の命を持っているからであります。パウロは別の言い方をしました。第二コリントの三章の十八節を読んでみましょう。 第二コリントの3章の18節を読んでみます。じゃあご一緒にお願いします。私たちは皆顔の覆いを取り抜けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これは主の働きによるのです。でここでは主の栄光を心に経験しつつというと言い方が難しい言い方かもしれませんけれども、心にキリストの平安を持ちつつ感謝の気持ちを持ちつつへりくだった気持ちを持ちつつ祈ってください。その人は蘇ります。心にイエス様の恵みを味わいつつ賛美を捧げてください。賛美は音符通りにきれいに歌えば、ハーモニーがきれいに歌えればいいってものじゃなくて、大切なことは心に主の恵みを味わいながら賛美をすることであります。そういえば難しいかもしれませんけれど、美味しいものを食べた時美味しいわねと言いながら食べるじゃありませんか。それと同じです。イエス様は素晴らしいねと言いながら賛美をすることであります。神の愛を持って隣人を助けてください。ちょっとしたことでも結構です。冷たい水いっぱい与えるものでもとイエス様はおっしゃいました。これは今のようで復活の命を活用する生活であります。この人たちは蘇ります。復活の命を活用する生活を続けていると、復活は私たちにとって毎日の日常の現実のことになります。復活っていうのは自分の生活を切り離れたいつかやってくるかもしれないようなことではありません。毎日毎日が復活の日であります。イエス様はご自分の復活について次のようにおっしゃっておられます。ヨハネの2章の19節から22節までをちょっと読んでみましょう。ヨハネの福音書の2章の19から22までを読んでみます。ヨハネの2章の19から22まで読んでみます。ご指摘お願いしましょう。イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。そこでユダヤ人は言っていた。この神殿を建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですか。しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。そこでイエスが蘇られたとき、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こし、聖書とイエスが言われた言葉とを信じ、主イエスはご自分の復活をごく容易なことであるかのように語っておられます。3日のうちに立て直すとおっしゃいました。イエス様は福音の原理を、復活の原理を完全に知っておられたんです。その原理を容易に実行される全能の神様であります。イエス様が全能であることは人間には到底できない無限に完全な領域であります。イエス様は全人類の罪の贖いを成し遂げました。ご自身、死人の中から蘇られて、それだけではなくて、イエス様を信じるすべての人を蘇らせる復活の原理を3日の間に完全に完成されたんです。ですから、十字架の死から3日間蘇れなかったのは何してたんだという疑問を持つ人がいますけれど、それは3日の間に永遠に完成された復活の御業を完成されたわけであります。これが本当だったら、まるで夢のような話だということになるでしょう。ところがそれは本当の事実でありますから、まさに夢のような出来事であります。 しかしこれが現実にイエス様が信じる私たちに与えてくださる復活の原理であります。私たちは復活のことについてあまり詳しく知らないんですね。この復活の原理を実際行使できるお方は罪を完全に贖うことのできる贖い主でなければなりません。死は人間の罪によって全ての人を支配してしまったからです。死の問題は罪の問題です。死人からの復活は罪の贖いの問題なんです。復活は体の復活の問題なんじゃなくて罪の問題なんです。イエス様が信じる者を死から蘇らせることができるのはイエス様は完全な永遠の贖い主であるからであります。イエス様以外に贖い主になることはできません。この朝はさらに復活の信仰を生かすためにヨハネの12章の24節を取り上げました。イエス様は非常に重要な真理を解き明かされるのにとても小さな出来事を取り上げたんです。一粒の麦が地に落ちて死ぬことであります。それがどういう関係があるんでしょうか。イエス様は野の花を見なさいとか空の鳥を見なさいとかよく言われましたけれども同じ原理であります。最高度の神の真理が手からこぼれ落ちても気づかないほどかもしれない一粒の麦の種の話で教えられていることであります。ですからこれは死と復活の哲学を教えたのではありません。教えではないということです。一粒の麦が実際に営んでいる神様が与えられた命の原理を見せてくださったんです。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままですと言われました。この一粒の麦の本質にはイエス・キリストご自身を指しております。イエス様が十字架にかかって贖いの死を成し遂げなければ誰も神に救われることはできません。永遠の命を持つことができません。それは一つのままですとは私たちは滅びの状態のままであることを意味しております。もし死ねば重要な意味を持ってくることになります。イエス様の十字架の死が完成することですね。そうすると一粒の麦も重要な意味を持つようになります。私の自分中心の自我がキリストと共に十字架につけられ死ぬこと、そして清められること、そして麦が地に埋められてその元の姿を消すように私たちの肉体の姿が変えられて栄華されることを含んでおります。人間は死ぬと言いますけれども聖書は変えられるということを言っております。死による体の変化についてパウロはこう言いました。第一コリントの15章の51から54を読んでみましょう。第一コリントの15章の51から54までをちょっと長いですけれどお読みしてみます。第一コリントの15章の51から54、聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私は皆眠ってしまうのではなく帰られるのです。
終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、
私たちは変えられるのです。
朽ちるものは必ず
朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず死ぬものを着なければならないからです。
しかし朽ちる者が朽ちないものを置き、死ぬ者が節を切るとき、主は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。こう言ってますね。先ほどもお話しましたときに、パウロは通えると言っております。栄華の変貌のことであります。私たちは変えられるんです。私たちはこの今の生活の中でも体が変えられているのはよくわかりますね。乳歯が成長した大人の歯に変わるとかいろいろ言うじゃありませんか。しかしそれよりも何よりも大きな変貌があります。朽ちるものが朽ちないものを切るということであります。もう間もなく夏が来ます。そうすると私たちは冬物をしまって夏物を着るでありませんか。変えるわけですね。もう一つの麦の種の話に通じる御言葉を読んでみましょう。ピリピの2章の6節から11節を読みします。これは一粒の麦の偉大さを表している言葉であります。ピリピの2章の6から11です。じゃあご一緒に読みしましょう。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分は無にして、つけるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人として真実を持って現れ、自分を卑しくし、死にまでした、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストすべての名に勝る名をお与えになりまして、
それはイエス
の皆によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてを膝を取らめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神様に頂いられるためなのです。これは一粒の麦の偉大さを表しております。主イエス様の一粒の麦は、神の偉大で崇高なスケジュールがありました。まず、ベツレヘムの家畜小屋で、神の主権と栄光を捨てて、地に降りてくださいました。ここには死に匹敵する一粒の麦が、地に落ちて死ぬという行為であります。さらに私たちの罪を負って十字架で死んでくださいました。そして第三に三日目に死人の中から蘇りました。この三日の間に神様は全ての人は復活の命を持つことができる、そのルールを完成してくださったわけであります。私たちを身元に携え上げるために再臨されます。そして全ての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神様を褒めたたえるという神のご計画が明らかになっております。この神のスケジュールは私たちに関するスケジュールでもあります。私たちがイエス様を信じて救われるところから始まります。自分と自身の自我が、御子イエス・キリストの血によって清められ、血を明かしする生涯を全うし、朽ちる体を脱いで朽ちない衣を体を切るときに、罪のもたらした血はイエス・キリストの勝利に飲まれるんです。そして新しい神の都の賛美の中に免れます。アブラハムもこの日を待ち望んでいたと言っております。主イエスもこの時の喜びを待ち望んでおられると言っております。二つ聖書を読んでみます。ヘブルの11章の16節です。 ヘブルの11章の16節を読んでみましょう。ヘブルの11章の16節を読みします。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、彼らのために都を用意しておられました。神様は優れた故郷、天の都を、故郷を用意しておられると言っております。ですから死んだ人がそこに行くはずがありません。私たちは蘇ってそこに行くんです。ヘブルの12章の2節はイエス様のことを言っております。ヘブルの12章の2節もお読みしましょう。ヘブルの12章の2節をお読みします。ヘブルの12章の2節をお読みします。ご一緒にどうぞ。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないようにでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしみをものともせずに、十字架を忍び、神の御側の右に着座されました。神様は、イエス様は、この素晴らしい喜びのために、十字架をものともしなかったと言っておられますね。最後に、ヨハネの12章の24節の、死ねば豊かな実を結びますについて、多分皆さんがあまり活用されていないことをお話をしたいと思います。これは復活の信仰の活用でもありますから、大切なものです。アブラハムは約束されていたイサクがなかなか生まれなかったとき、心の中でモヤモヤしておりました。モヤモヤ状態が続いていたんです。そのモヤモヤ状態を放っていたために、ハガルから神の約束の子ではないイシマエルを産んでしまいました。このイシマエルの子孫が今日のアラブ人で、イシマエルの子孫の間では今日に至るまで戦争が絶えたことがありません。今でも続いておりますね。このモヤモヤ状態を放っておくということであります。これに対して神様のご命令は、創世記17章1節の改革の中で、私は全能の神である。私は、あなたは私の前を歩み、全くものであれと言っております。ここに全能の神と約束されていますが、聖書の下の段にはヘブル語でエルシャダイという注がついております。皆さんの聖書にもついていると思いますけれども、このエルシャダイとは永遠の命を創造して与える神のことであります。エルというのは神という意味ですね。このエルシャダイはローマの8章の11節から主イエス様を復活の中から蘇らせた御霊のことであります。アブラハムはなかなかイサクが生まれなかったので、もやもやの不安な気持ちで思い煩ってつぶやいて、そういう思いを早く死なせておくべきだったんです。私たちも しばしば周りの人々の言葉によって、状況によってイライラさせられることがあるでしょう。それを心の中でうろついているのを許しておいてはいけないということであります。直ちに解決しなきゃなりません。これと同じことを詩編の46編の10節で有名な言葉があります。やめよ、私こそ神であることを知れと命じられました。ところが心の中のモヤモヤは簡単に消そうとしますけれども、
自分の決心と努力では消すこともやめさせることもできません。何日も何日も引きずってしまいます。死の力を滅ぼす者は復活の神エルシャダイに働いていただく以外にありません。主イエスの血潮と十字架の御言葉と聖霊によって清められた人はキリストの死による贖いの力と復活の力を持っています。先ほどお話した通りです。それを持っているだけではなくて使いましょうと。私たちがこの地上に生きている間に持っている復活の命は私たちの信仰によって更新していますから、信仰が揺らぐと復活の命も揺らぎます。信仰によって喜びたい、恵まれたい、確信を持ちたいと思っても一向力が湧いてこないのは、その信仰が知識の理解や納得で終わってしまっているからであります。毎回お話ししている通り、信仰は理解や納得ではありません。心の中に経験する恵みであります。アブラハムのようにエルシャダイの神様、命を与える神によって遺作を捧げるときに、自分の知恵と力に頼る生き方は、主イエスと共に十字架にかけて死んでしまいます。私たちは分かったというときに、理解して、知識としては分かったという言い方をすることがありますけれど、それは本当に分かっておりません。しかし食べたり飲んだりして体験して分かるということがあります。だからイエス様は、私を飲んだり食べたりしなさいとおっしゃいました。知識として理解することではなくて、体験として理解することを言っておられるわけです。ですから、今週もいろんなことが起きると思います。気分を悪くすることもあるかもしれませんけれども、その第一歩をまず踏み出していただきたいんです。ヨハネの12章の25節をもう一度ちょっと読んでみたいと思います。ヨハネの福音書の12章の25節。そこをお読みして終わりたいと思います。ヨハネの12章の25節をお読みしましょう。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。自分中心の思いにこだわっていると、魂の命が死滅してしまいます。心はしぼんで、魂がしぼんでいくのがわかりますでしょう。命の元気を失っていくんです。内なる人は滅びていくんです。私たちを蘇らせてくださった御霊は、私たちの心に神の愛を注いでくださいます。その時だけ私たちは元気になります。いろいろな困難、課題や病や何かあっても、それを乗り越える力、復活の力を経験するんです。その力を活用してくださいというのが、今日のメッセージであります。私たちにはもうすでに与えられているんです。与えられていることを知っているかもしれませんけど、使わないと与えられていないのと同じような状態になってしまいます。キリストの復活の命は神の愛ですから、互いに神の愛を分かち合いましょう。私たちは復活の命を活用して生活できるからであります。今週私たちはイエス様と共に歩み、キリストの復活の力を体験しながら、この地上の生涯を全うさせていただいて、天の御国へと入らせていただきたいものであります。復活は死んでのうちに経験するものではなくて、今のうちから活用させていただいて、主の栄光を体験させていただきたいと思います。それでは一言お祈りを捧げて締めくくりましょう。 もし死ねば豊かな実を結びますと書いてあります。恵みの深い天のお父様、私たちもあなたの復活の命をいただいておりますけれども、あまりに使うことが少なくて、またいただいているものの価値の大きさもわからなくて戸惑っておりますけれども、今もう一度私たちが日常の生活で神様から与えられた復活の命を使わないで、自分の思いと考えでやってしまうことによって、私たちはどんなに疲れ果てているかわかりません。これからのちキリストの復活の命を体験させてくださり、活用させてくださって、その勝利を味わわせてください。それを明かしすることができるように助けてください。多くの人々が同じことで悩んでおりますので、明かしすることができますように助けてください。尊いキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。